はい、ここからは第2部なのか後半戦なのか延長戦なのか、もうなんかね終わらない。
だってアイドルのことしか喋ってないですよ。
そうですよ。
振り返るので
振り返るのでね、
いろいろありましたよ。だって大竹栄一がまさかのとかね。
まさかのね、
びっくりしましたけどね。
ね、本当に
大竹栄一がだって死ぬとかっていうこと考えることもね
なかったね。
ない人がっていうのがね。
いやいや、まあ65歳、まだだよね。
もう今の時代で60代って全然若いですよ。
若いよね。いやー、だからさ、ついその数日前にさ、なんかあの、風立ちぬが良かったね、みたいな話を与田さんとしてて、あの、武藤あやみの歌をね。だから、なんかああいう大竹栄一みたいな、こう、ね、ドーンとした、もう壮大なというか、うん、ああいう仰々しいやつとかが一番合うんじゃないの？もう、武藤あやみやみたいなことを言ってたりした矢先だったのでね。うん、そのぐらいだから我々にとっては現役感のある人だったんですよ。まあ、あんまりもう実際は出してなかったし、うん、あれですけれども、なんていうのかな。今でも、うん、なんか新鮮だしな。
やっぱ影響力、ミュージシャンに対する影響力は全然絶大ですしね。ああいう人が、だからついにその辺の世代の人たちがっていうのがもうなんかやだなっていうね。
もう俺は本当にね、これでついにYMO、例えば音体とかですね、細野さんとか、
本当そうですよ。
なんかやっぱり一瞬よぎってしまいましたよね。もう
ビクビクしていかなきゃいけないフェーズに入ってきたなって。
もう本当にね、あの風邪引かないでねとかね、もうものすごい。
たまにあの、細野さんとかのその映像とか見るとめっちゃタバコ吸ってるじゃないですか。
はいはいはい。
もうなんかやめてとか思うんですけど ね。
もう。
今更タバコ控えたところでどうにもならないと思いますけどね。
そういう意味で言えば、あの、ムーンライダースのね、柏淵哲道さんだって。
いや、もうあれもね、びっくりですよ。
ね、かなりこう、どっちかというと節制されてたというか、健康には長い間気を使っていたというお話でしたけれども、それでもね、
ついにだからそういう80年代の一つのこうシーンなり文化を担ってたもう人がもうついにそこからもうなんかっていうのがもういよいよなんか現実味帯びてきて、なんかやだなっていうね。
ね、いやいや、本当にその別に何、作品とか出さなくても本当に同じ場でね、そうなんかこう生きているんだっていうことだけでいいのになっていう。
もうなんか2000、そういうこと2010年頃からなんかポツポツと本当にその80年代のそういう楽曲を担ってきたような、それこそシンセサイザーのスペシャリストの人たちがバタバタ行ったり、それこそ深町純だとか、うん、で、この間2012年だった佐藤博士だとか、が亡くなってきたりするんでね。
ね。
で、この間はこの間でドラマー、直山淳が亡くなったでしょ。
うん。
だから、そういうさ、ね、J-POP を支えてきた名プレイヤーな人たちが次々とっていうのが、やっぱちょっとね。
ね。まあ、うん、あの、今回のね、武藤あやみのそのライブハウスというか、あの、会場でしか売ってない、あの、DNA1980 だっけっていう CD だってさ、ま、ずらーっと並んでクレジットされてるミュージシャンってほぼ50代、うん、40代後半、まあ、その、そういうふうの意図して集めたわけですけどね、うん、そういう80年、当時のミュージシャンたちを集めてやったっていう。だからもうそういう人たちがいよいよっていう。
そうですよね。
ことになると本当にその、女、うわうわっていうね、うん、ちょっとこう、まさしく自分たちの
顔ができないというのか、なんというのかね。
いや、本当に。
だからよくその、ね、アイドルなんかもそうですけど、その、今しか見れない、ね、この年でやれるパフォーマンスはやっぱり今しか見れないから、だからやっぱり現場に行った方がいいっていうのが、まあ、あったりするじゃないですか。
はい。
それと同じような感じで、もう本当に、いよいよその60後半とかだって来られてる、その大御所の人たちって言われてる人たちのライブこそ、もう積極的に見に行っとかないといけないのかな、みたいな、もっとなんか、そうすっげえ不謹慎なこと言ってますけれども。
ね。
いよいよだからもうその辺の人たちが現役でやっておられる間のそのライブパフォーマンスこそ、ちょっと、 刮目して見るべきではないフェーズなのかなとかいうのがちょっとなんか嫌って言えば嫌ですけれども ね
困ったもんだね。
ね、本当にな
んかもう本当嫌だわそういうの、
ね、本当のもう年明け早々本当に不謹慎な話ですけど、不謹慎
な話というかまあなんか暗い話になっちゃうけれどもね、
そうそう、うん、今年はだからそういう面でちょっと、切り替えてそういう人たちのライブちょっと積極的に見たいなとはちょっと思ったりはしましたね。
なるほどね。
なんか大貫妙子のライブも行きたいなと思って、
はいはいはい、
まあそれはちょっと桜の卒業式と思いっきりかぶってるんで行かないですけど。
なるほどね。
行けないんですけどちょっとだから、いろいろ積極的にはね。
まあ木戸さんはそのね今の30後半40前半のおっさんの話には全く
はい、
関わらないというか関わらないっていうか、
まあだからそこまでのリアリティがその自分がこう青春というか。
ね、またちょっと
青春時代って言われるところにハマってたものに対してのまだそこまでの年齢の人がいないので、ね、あんまりこう身につまされる感じはないんですけどね。
ね、うん。
でももう小室哲哉とかもうあの辺の年齢はもしかしたら危ないかもわかんないですからね。
ああ、まあ確かに。まあだから
彼で大病してますからね。
そう。まあ早い人たちはまあそろそろですよね。そろそろですよねって言ったら失礼、すごい失礼ですけど。まあね、なんかそんなですけれども、でもなんかだからアイドルの話ばかりしていたのでっていうわけでないんだけれども、その2013年じゃ何聞いてきたんだろうなって今バーッとこうふと思い返して自分でも見たんだけど、ものすごくなんかあれだね、もうパーソナルな方に行っちゃってて、なんかこうみんなに聞いてほしいためにこうなんかこう分かりやすくしましたとか、こう、なんて言うんだろう、今の売れている線の要素をちょっと取り入れてみました的な、曲って全然嫌いじゃない。歌謡曲的な作り方って嫌いじゃないんだけど、結局そういうんじゃなくて、もうものすごい個人的な、だからまあカプセルのあのキャプスロックにしか、
はいはいはい、
しかり、なんかものすごい音の数を抜いて、スカスカなミニマルみたいな感じとか、あるいは、その、去年出たアルバムなんだけど、二階堂和美のやつとか、なんかものすごいその、なんていうのかな、こう、大きいライブ会場でやるような曲とかじゃなくて、本当に小さなライブハウスでこう、少ないミュージシャンと少ない客で、聴くような、歌われるような、そして聴くような、曲というのをなんか自然と選んでいたなっていうのがね、そういうちょっと印象が今自分のこう CD の、あの積み上がってるものをバーッと見ながら思って、まあちょっとPerfumeに関してはそれここからちょっと外れるんだけれども、そんな感じでしたね。
俺はさっきちょっと曲数というのかリッピングしたファイルの数見たら6000ちょっとあったんですけどね。
すごい。
2013で。
2013。
全然聞いてる記憶ないですけどね。ねそんなに。ないんだけれども。ただ、2013年は結構 CD はまあまあ買ったり、あとまあ借りたり、レンタルしたりってのありましたけど、
うん、
それと同じぐらいの結構そのオンラインで買ってたデータとかも多くて、バンドキャンプとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
あそこでなんかバカスが買ったなとかいうのがね、
それも何買いなの？ジャケ買いというか、視聴買い。
いや、視聴買いですよね。
視聴買いね。
が多かったですね。だから全然名前の知らない人とかばっかりですけどね。
うんうんうん、
ただただリンクをタグをたどって、片っ端から聞いて、2、3曲聞いて、良さそうだったら買うみたいなね。
なんかそんな感じですよね。ちょっと匿名性ってわけじゃないんだけども、なんか、そういうその、対策というかさ、大御所のによる、豪華なんとかかんとかによるみたいな感じじゃない気分なんですよね。
だからバンドキャンプ内でのそういうのって割と、だからそうですね、そういう匿名的というか、まあ、全然もう名前とか知らない人とかを買うのが多かったですね。
なんかちょっと、 個人的な気分がそうなのか、なんか社会の気分がそうなのかっていうのはちょっとよくわかんないんですけれどもね。なんとなくそういう感じなんだけど、木戸さんとかどんな感じでしょう？
まあ、言ってもアイドル多かったですけど、去年、去年はその、前半の方は中古をすごい買って、その、モデルが歌って。
言ってたね。90年代とか言ってたよね。
はい。集めたりはしてましたね。まあ、あと、去年はその、国分さんの、ごめんなさい、復刻があって、国分ゆりえの。林哲司プレイ
ヤーですね、はいはい。
あれがもう最高に良かったですね。
あの辺の一連の復刻は良かったね。
はい。あれは本当に、そのアナログですごいプレミアがついてて、うん、なんで復刻されないんだって言われてたやつなんで、うん、あの、リリーフ72アワーズってやつなんですけど、
うん、
もうこれの1曲目のスノップな幽霊とかは、あの、吉田美奈子のタウンとかをこう、向こうに置くぐらいの、すごい素晴らしい曲だと思うんで、ああいった、まあそういった曲の復刻はまあ、買ったりとかしてた感じですね。
うんうん、ねえ。国分ゆりえは、あれなんだろう、こないだ、ついこないだかな。なんかのあれで、キングゲイナーっていうアニメがあって、
にうん
その中の、そのサントラの中に国分ゆりえの曲が入ってて、それが震えるぐらいいい曲で、うわぁ、すごいなぁ、国分ゆりえと改めて思った次第であり、みたいな感じですよね。で、なんかね、その、木戸さんのその感じ、たまに8トラックスとか上げたのを聞いたりもしましたが、なんか、
ね、木戸師匠の8トラックスは本当参考になる。
そうなんだよね。
そうですか。
そう
めっちゃありがたい。
うん、何が参考になる
か。
あ、けど、エイトトラックスはこう、まあ、定期的には更新してた感じですね。
そうでしょ。でね、はい、なんかね、そこで、ね。
あれ、やっぱなんかもうみんなやるべきですよね。
ね、そう。
なんかもう、なんかすごい参考になるわ。
あの、俺なんかが思うフラットがそこにあるんですよ。
ああ、その。あ、けど、それはちょっと、なんていうのかな。意識してるというか、なんだろうな。部分で別にそのアイドルだとか、まあアイドル多いかもしれないですけど、買ってる曲が多いんで。別にその、だからといって、その普通の一般的な曲には全然負けてないよなって、常々ずっと思っているので、
うん。
うん、絶対、こう、一緒くたにどうぞってごったりで出したいなっていうのはあるんですよ、
ね。うん。だから、そこがね、うん、やっぱりその俺なんかからは、その、どうしてもなんかいろんなものが混じってしまうんですよ。音楽を聴く際にね。
ああ。
うん、なんかメジャーだ、ま、あの、インディーだ、なんか、その、何がどうだっていうね。
ああ。
だからそれ、
文脈だったりとか。
文脈だとか、はいはい、縦線横線だみたいな。そういうのをスッと通り越してる。だよなぁと思って、それが、その、じゃあ自分でそういうことを、同じことをやってみようと思うんだけど、やっぱり、なんかどうも作為臭いな、これ、みたいなね、自分でちょっと思ったりして。うん、だからもうちょっと俺も惚れてないんだなと思ってね、いつも、だから、木戸師匠の、トトラックスは本当に、ああ、みたいなの。
そんなこともないですけど。
いや、別になんかあの、あんまり身内褒めばっかりしててもしょうがないんですけどね、いや本当にそうですよ、ちょっと。そういうのはあります。
いや、あの、そうですね。
だからなんかその、木戸さんがそうやって引っ張ってくるその90年代のそのモデルのやつとかも含めてさ。
はい。
そこら辺のその、うん、だからそれを聞いてまた新たな事故を見つけようとしてしまう自分の悪い癖もあるんだけれども。
いや、けど僕もそれはこう、その軸を行こうと思って集めたわけで。ただ、だけど、それ、と、今やってるものって、なんか、こう、同じテイストだったりとか、
はいはいはい、
うん、全然、なんか、今聴いても全然いい曲だよねって思えるものはあるよね、と思って。
っていう、ね、なんかね、そこら辺のその、なんつうのかな、ああ、そうだ、そうか、みたいな感じっていうのがね、いろいろと、いつも、あの、参考になっておりますけれどもね。
ああ、ありがとうございます。聞いていただいて。
とんでもないですよ。
ああ、いや。
ねえねえ、ヨダさんの8トラックスぐらいまで聞くとね、なんかわかるみたいなとこあるんですよね。大体あの、ときめもだって、ごめんなさい。大体、 大体この曲だよねっていうのが大体入ってるんですよね。うん、
ときめもありましたね。あれ、ときめものボーカルコレクションに関しても俺全部買っちゃったなっていうね。結局全部買っちゃったみたいな。何百曲でありましたからね。
ね。で、なんかだから、ヨガさんは真面目なんだよね、そういうとこはね。
まあ、真面目ですね。真面目ですよ、本当に。
本当に。だから僕、真面目じゃないですからね。
いや、だけど。だから、
去年、だ大森玲子は、去年、いい曲で、孤独のテリトリーって曲がすげえ良かったですね。今聴いてもすごいかっこいい曲でしたね。エイトドレックスにあげましたけど。
大森玲子っていたね。
うん。
いたいた。
すごいかっこいい曲ですね。
そうか。
2013年はでも、なんだろうな、俺結局というのはあれですけど、ゲームミュージックを買ったなっていうね。ゲームミュージック多かったですわ。やっぱりここ何年かの間でゲームミュージックの復刻ものっていうのがものすごいハイペースで出てて。
はいはい。
それ、やっぱりその、まあ僕ら世代、リスナーというかゲーマーだった世代の人たちが、そういう商売に携わって、まあ聞きたいものをリリースしたい側に回ってる人たちが結構もう多くなってきてるので、
うん、
だから、すごく丁寧に録音されたような形でパッケージされて、昔のようななんか、昔のゲームミュージックって、アルバムとかって、ものすごいリバーブがかかってたりとか、
はいはい、
けのわからないブス切り編集だったりとか、
うん、
変に効果音が入ってたりとかっていう、すごいそのゲーマーサイドからして聞きたいような形で編集されてないものがすごく多かったんですよね。
うんうんうん、
それはそれで今聞くとすごい味のある編集だとは思うんですけれども、そうではなくて本当にその純粋に基盤からなってる、
うん、
綺麗な音を聞きたいみたいなね、
はい、
そういうマニア的な、その聞き方っていうんですか、そういうものがこう反映されて、昔のゲームの音楽が収録されて復刻されるっていうのはここ数年のこうなんていうんですかね、トレンド的なものがあって、だそういうのを掘って追っていくと結構ね、なんかバカスカ買ってましたね、
うん、
やったことないメーカーのゲームとかの CD も普通に買ってましたからね。とりあえず資料として押さえておけみたいなね。
ねえ。いやいや、それがすごいね。
まあだからゲームミュージック関係はすごく恵まれた環境でリリースされてていいんですよ、実は。
うん。
うん、
いやなんか2013年その再販というか、なんか割と良かったような気がして。うん、
まあ、復刻アイドルとかのあれにも限らずね、復刻再販環境は結構丁寧な形でリリースされてますもんね。
そうですね。
で、なんかね、最終的に、武藤あやみっていう符号にたどり着いたんだけど、自分の中でやっぱり今年っていうのは、去年っていうのは、2013年っていうのはなんかすごく振り返る年だったような気がするんですよ。
うん、
なんか、その、で、まさしくそういう、こう年末にバタバタとものすごい訃報が続いちゃってっていうのは、なんかね、なんか、うん、なんか一つのピリオドなんじゃないかっていうようなね、気がしてて。なんかだからずっとふ、いろいろ振り返るような、こう、ことっていうのが、ちらほらとその、さっき再発といい、こうやって歌い目のプロジェクトといいような、なんかすごいあって、で、なんか、新しいアルバムを聴いててもなんか、懐かしいような、みたいなのが多かったりとか、うん。そういう意味で言えば、本当2013年ってそういうなんか、自分の中で振り返る一年だったのかなと、音楽的にはね。
うん、
だから、キャプスロックの、カプセルの、キャプスロックの感想を馬乗りラジオで過去言った時に言ったんだけど、これ単体での評価っていうのはできない、難しいよなっていう話を、多分それ与田さんがしたのかな、俺がしたのかなっていうのがあって、っていうのも確かに、うん、なんか、うん、今年に関して言えば、なんかそういう、なんか同時代的な評価っていうよりも、なんかそういう感じだねっていう。これもこの次の、なんか、次のステップに行くための何かみたいな。そ
う
ですね、キャプスロ
ックに関しては多分、次があって、こう、もう一回、なんて言うんですかね、まあ評価というのか、うん、次で聞きたいものが、 やりたいものが出てくるのかなっていう感じもしますよね。
うん。なんかそんな感じ。この一年っていうのは別に、停滞してるわけでも足踏みしてるわけでもないんだけども、助走みたいな。
うん。
で、俺、パフュームのレベル3に関しても、なんか、うん、この次だよねっていう感じはちょっとあってて。なんか、全然いいアルバムだと思うんだけど、この次何出すのっていうのがすごく気になるような。だからなんかこの助走、まあだからいろいろあったんだけど、ほら2011年でやっぱり大きな地震があって、なんかいろいろなもんがリセットされて、で2012年はそれを取り戻すんだみたいな感じがあって、でまあその JPN みたいなアルバムが出てきて、で、じゃあ2013年になって、っていうところでも、まあ、全然復興っていうのは実はなされてないとか、まだいろいろ問題はたくさんあるんだけれど、でもなんかこう日常に戻っていった東京の我々みたいなものが、さてっていうところに来てる、そして、さてっていうところに来て、なんかこのどうだったんだっけ今まではっていうような感じで、俺はずっと後ろを振り返っていたのかなとは思ったりして、だからなんか2014っていうのはいろんな意味でなんか出てくるのかなっていう、ちょっとすごい期待、アバウトな期待なんだけど、はすごいするんですよね。
まあ、消費税も上がりますからね。
ね。もういよいよね、物とか。
いや、本当に消費のあれ、消費マインドも変わる年
ですよ。変わるずね、なんかいよいよね、買わなくなると思うんですよ、いろんなもの。そうするとね、いよいよね、なんかええもん作らんとお前ら死ぬぞ、みたいな。
いや、ほんとまあ、それはありますよね。
うん。
ネギっ子の曲じゃないですけど、ほんと CD なんで買わなくなりますよね。
ねえ。
うん。
で、なんかすごいその、まあ死をモチベーションにするのはどうかと思うんだけど、やっぱり、あんだけ、こう、偉大というか、まあ、ね、優れた方々が亡くなったりとか、坂間さんとか、まあ、あったりしたりして、もう本当にっていう時に、やっぱり、その、よし、俺が、時代を担うんだみたいな、まあ、変なあれもあれで、それもどう、まあ、なんか古い考えなのかもしれないけども、なんかそういうので、こう、ドーンと、こう、跳ねないかなっていうような感じがあって、なんかね、この間、友達とふと飯食いながら話してたんだけど、グルリとかアジカンとかって最初出てきた時はすげえんじゃないのこいつらとか思ったんだけど、
はいはいはいはい、
なんか今なって聞いてみると今も同じようなことやってるようなこいつらみたいな どうしちゃったのなんかみたいなっていうのがちょっとあるよねっていう話をちょっと知ったりして、
まあなんかポジション的な変わらなさっていうのはかま、まあ確かにそうかもわかんないですよね。
うん、なんかその、だからそれまであったものをガラッと変えてそのままズドーンといってもうなんかすごい高みに行っちゃうような感じが、なんかずっと中堅みたいな感じで。
まあメンバーチェンジだけは派手でしたけどね。
派手ですけどね。くるりさんにいたって。
誰が誰やらですけどね、今や。
なんか、そういう、なんか閉塞感なのかな、なんなのかな。まあで、その間、なんかうじうじしてる間にアイドルの方が面白くなっちゃったみたいなさ、感じがあったりみたいな。ところだったんだけれども。まあ、だけどあれなんだろうな。もうなんかだんだん、ちょっとね、自分がどっちに行くのかわかんないですね。こう、すごくパーソナルな方な音楽に、こう、ぐーっと。
アイドル、まあ確かにそういうのがあったからこそ、そのロックフェスにアイドルがすごく動員されたとかっていうのが、まあ、ね、2013年だったと思いますけどね。でも、2014年はもう、もしかしたらもうアイドルも、こう淘汰されていくような気もしないでもないですけどね。
ね。
うーん。
いや実際になんかもう終わらせようとしてる人たちもたくさんいるわけじゃない？そうやって。
AKB だって大島が辞めますしね。
んでなんかいくつかのグループとかはまあもう解散したりとか、もう活動
そうですね。
終わらせようとしてるところもあるわけで。木戸さんはどんな感じですか？
何がですか ?2014 年です
か？この2014年の中で。
僕2013年が一番アイドルから離れてた年なんですよね。
はいはいはい。
あ、そうなん。
っていうと。
へ
ぇ。いや、本当に前半とか、本当に、CD は買ってましたけど、現場に本当に行ってなかったですし。
なんかだから、なんかあんまりこう、木戸さんからこう、ビンビンな、こう、なんか、情報が来たみたいな感じなかったもんな。前半の方は。
それこそじゃあ、あれ何その、 白崎プロデュース以降ぐらいな感じ。
そうですね。白崎プロデュース以降に、ああ、よかったなと思って。まだ、こう自分の中でアイドルに対するモチベーションがあったなと思って、で、うん、その後に、その、武藤さん見て、ああ、やっぱアイドルっていいなって思って、出てよかったなっていう年でしたね、うん、2013年は。
なるほどね。
うん。だから2014年は、なんだろうな。まあもちろんトータもあるんでしょうけど、けど前半で話したみたいな、いろんな面白そうなところもちょくちょく出てきてはいるので、
うんうん、
楽観視してる部分はありますけどね。
うん。
うん。なんか、うん。それぞれが、なんか敵対する感じがようやくなくなってきたかなっていう気がするよね。はいはいはい、はい。
戦国時代とかね、
うん、
出たけど、
うん、
あれもだから、結局誰が勝者だったんだろうっていう感じもね、うん
まあ、スマイレージじゃないことは確かです
ね
スマイレージのね方が言い出したんですよあれは。
あ、そうなんだ。
戦国時代、
戦国時代
福田香音さんが言い出したので、
う
ん、
ああ、
はい、
いやーね、そうだね。
アップガールズでもないのかな。アップアップガールズも結構なんか派手にぶち上げていろいろ積極的にやってたけど。
まあ、2014年は何でしょうね。まあもちろん、なんか、楽しくなればいいなと思います。
いや、本当に。
本当にもうそんなもんね。
本当にそれですよ、ね。
アイドルさんが不幸な目に遭わなければいい
と。本当にそう。本当にそう。
本当にそう。本当にそう。消費税が上がったから解散みたいなね。
なんか消費税のなんかアイドルっていませんでしたっけ？
ね、いたっけ？
消費税、
消費税絡みのなんかアベノミクス絡みのなんかアイドルっていなかったっけ？
アベノミクスですか？
なんかいたような気すんだけどな、すぐ終わったけど。
アベノミクス。
いたと思うけどな。
街角ケーキジャパン。
小泉政権じゃなくてですか？お願いプライムミニスターじゃなくて。
違う違う。懐かしすぎるわ。
あれじゃないの？株価でスカートだけが変わるアイドル、街角ケーキジャパン。
あ、いたいた、なんか、消費税。
これなんか日経平均株価と連動して私たちのスカートの裾も上がります。
ああ、そうそう、それ。それです、それです。
これですか。
うん。まあ、だからなんだって話なんですけどね。
これあれでしょ？アリスプロジェクトでしょ？
あ、そうなんですかね。
うん。
っていうのがいたなっていうね。
っていうのがいたなっていうね。
そう、まあ確かに消費税上がるんでね。そういった面もね。
まあそうですね。いや
ー、うん、2014年はでもなんか、東京アイドルフェスティバルみたいな、あれってやるのかな、でもね。
あですね。その話をすると多分、やらない可能性が高い気がしていて。
あ、本当に？へぇ
ー。角沢っていうのが、
はいはいはいはい、
結局去年いっぱいでそのアイドリングから去ったんですよ、
うんうんうん、
であそこコンテンツを作るところからちょっとまた違うポジションに行ったので、で角沢がいたからあれってやってたんですね、東京のフェスティバルで、うんうんうん、でその角沢がいた頃のアイドリングのライブと、その角沢抜けてから別のプロデューサーになってからのアイドリングライブっていうのがもうガラッと変わったんですよ、
うんうんうん、
も
う
全然予算かけないみたいな、
へ、
カラオケでやるみたいな。今までその、はいはいはい、ナンバリングライブって言われるものは生バンドをちゃんと入れて、
そうね。
やって、で、かつオープニングムービーも作ったりとか、
うんうんうん、やってたね。
お金のかけ方をしてたんですけど、はいはい、今回、その遠藤が卒業発表した回に、で言えば、日頃やってる定期公演としてニコ8っていうやつと、
うん、
あと、渋谷でやってる渋8っていうやつがあるんですけど、はいはいはい、もうそれと全く変わらないオープニングムービーもなし、カラオケでやります。セットが豪華なだけっていうようなライブをやったので。
はいはいはい。
もう、その、番組とかコンテンツの作り方がガラッと変わってるんですよ。で、そういうことを考えると、角沢が抜けたことによって、TIFF やるかなって考えると、多分やんないと思います。
ああ、でも結構やっぱり伝統というのが割と回重ねてきて、もう、それがあるものみたいな形としてね、 来てるから、それをやすやす、やすやすとなんだろう、打ち切るのかな。
まあ確かに、だから、
まあ、動員数的にすごくなんか、盛況な感じでもないからね。めっちゃすごいロックフェス並みにソールドアウトみたいなのがあれば別だけど、そうでもないしね、あれね。
ただやっぱり、その、いろんなところのその、ショーケースっていう意味合いで言えば、
うん、
あそこで知って、いろんな夏以降の現場に派生していくって人は多かった。
いやいや、本当そうそう。今年、うん、去年は俺そういうのあったから、あ、いいなと思って、
うん。うん。でもそういう内情をいろいろ考えると結構50-50かな。いや、あの、動員数とか、こう、着々と増えてるんで、じゃあ今年もあるだろうなっていうふうにはちょっといかないのかなっていうふうには、
うん、
思う部分はあります。多分、だけど、加藤さんは多分やりたいとは思ってはいると思うんで、やってはくれようとはすると思うんですけど。
あそこがなくなると、ちょっとアイドルシーンの潮目もなんか、うわ、変わるかなって気して、あれだね。
あの、だやったとして、門沢が関わらなければ、ちょっとまた別の形態になっちゃうかもしれないなっていう、危惧はありますね。あの雰囲気が出せてるのは、やっぱ門沢がこう、総合プロデューサーとして、ちゃんと、うんうん、その門沢っていう人はすごい分かってる人なので、うんうん、
だから もしかしたらもっとその規模を縮小して、その、どっかのライブ会場一箇所だけでやっちゃうみたいな、なんか、フェセス感みたいなのがなくなる可能性もね。
ありますね。
うん。
うん、そういうのはちょっと危惧した。
はいはいはい。
ところではありますかね。まあ、ただ、なんだろうな。それぞれ個々でなんか、今度はいろいろやったりもしてるんで、この間の 3B もそうですし。
そうね、そうね。
去年の、その、ハロプロで野外フェスみたいなこともやってましたし。まあ、そういったなんか、
だからプロダクションサイドが大きいところが大きいことをやるみたいなのが主流というかなるかわかんないね。
そうですね。
うん。
だ結局資本なのかよっていう形になっちゃうかもしれないですけどね。
うん。
だからまあそこですよね。なんかずっと、あの、よく言ってるんだけど、高野博のライブの時にこの間も言ったけれども、100人ぐらいのお客さんを相手に、こう、ライブをやって、きちんとお金が回って、で、活動も続けられて、こう、ファンも、こう、まあ、着実に増えていって、みたいな、地道には、こう、まあ、で、なんとかみんな食っていけるぐらいのシステムというのかな、お金の流れというのかな、そういうのが、うまく確立されればいいなっていうのはすごくありますけどね。
ローカルアイドルと言われる人の、まあ、それはその辺がちゃんとご飯が食べていくレベルが維持できる活動規模があれば本当に理想なんですけれどもね。うん、
なんか、なんて言うんだろう。ただそういう、例えばいろいろなイベントとか、なんかライブとかがあるのが、こういう時にこう、なんかちょっとライブがあるのは当たり前だよね、みたいな。感じっていうのかな、うまく言えないんだけれども、
うん、
そういう風にこうなっていくっていうのがなね、だから常に6000円か7000円ぐらいの高いお金を払ってこうライブ会場に行ってライブを見るみたいなのじゃないような形で音楽に触れ合うというのものがなんかね上手に定着してくれればもっと、うん、なんかそれは音楽全体にとってすごいいいことだと思うんですけれどもね。で、それを今やってるのが、いわゆるアイドルなんだよね。
うん。
うん、
まあ、あとは、その、今若手で曲を作ってる、先ほど、その、バンドキャンプとか、
うん、
サウンドクラウドとか、そういう話があったと思うんですけど、うん、そういったところですよね。自分で作った曲を自分で売ってっていう、まあ、豆腐ビーツがよくやってるところですけど、うん、そういった流れがやっぱりできていくべきかなっていうふうには思いますけど
ね。豆腐ビーツは売れたね。
売れた。今年、うん、だ去年一番売れたの豆腐ビーツかもしれないですね。
一番象徴的かもわからないよね、2013年では。
本当に。
あの森田観の曲はメジャー感あるね。
いやあれ良かったですね。
まさか、まさか森田がどうっていうのがね。
うん、いやなんかいろんなそういうものを含めていいナイスなプロダクツだったと思いますよ本当に。なんか、ケレミのない感じでね、
ちゃんとメジャーに行ってちゃんとああいう活動も維持できてるってすごい、もう本当にすごいいろいろなものを抱えて活動してるんだろうなっていうのもわかるけど、すごいよねあれはね、
すごいね、だまあなんか周りも良かったんでしょうな、しっかりと
彼をちゃんと理解のあるスタッフがね、そうそうそう、いるんだろうなっていうのがね、
だまあ本当にそうやってなんか分かってきた人たちもいるというか、要するに制作サイドにもね、そういう状況、
そうですよね、だから全然悲観的にはね、なってるわけじゃないですけれども、そういうふうに理解してくれる人も本当増えてきてるんだろうなっていうのがね。
ね。っていうのはありますよね。
いや、2013年はもう個人的な感覚で言えば、すごい、なんかいろいろ豊作だったなとか、振り返れば思うんですけどね。まあ、やっぱり積極的に楽しんでいく姿勢があれば、そう、結果そうなるのかなというふうな、にも思いましたけどね。
まあそうだね。
もうどんどん足を運んでみたいなね。
まあ、去年のヨタさんすごかったですからね。
ね
こんだけ足運んでつまんないとか言ってたらやばいからね。
それはもう飽和期ってやつだよね。
去年は、トータル的には楽しかったしかないですね。
そういう意味で俺は本当になんか、あんまりたくさんは聞いてないんですよね。なんか同じアルバムをずっと聞き続けるような感じの時だったな。それって今までであったかなと思ったら、大学時代ってそんな感じだったな、ちょっとっていうのはちょっと思ってるんだけども、ちょうど90年代前半ぐらい。の感じかなっていうね、
あとは何かな、ボカロ界隈とかって聞いたりしてました。
だからなんかね、
ボカロ界隈はね、すごい去年はめっちゃいいのありましたよ。
あ、そう。
あのミッチー M って知ってます？
知らない。
マジですか？
マジですか？
木戸師匠は絶対知ってると思うけど。
知らないっす。
そう。マジで
知らないっす。
あ、じゃあ、今すぐアマゾンでワンクリックで買ってください。もう、これはもう、完全におすすめできる。
へ
ー。ボーカロイド界隈では結構もう、2年、2、3年前から有名な人で、いわゆるここまでの神調、いわゆる神調教って言われる、自然に歌わせる技術っていうのが、もう、そんなレベルまで来てるんかっていうのが聞ける、曲を作ってる人がいて。
あ、そうなんですか。
もう、ちょっと聞いた瞬間に、あれ？これボカロなのかな？どうなのかなっていうのが判断にちょっと困るぐらいの
曲
っぷりなんかあって。で、まあ、それはそれすごいんだけれども、それよりももう曲が、もう、曲のソングライティングがすごくて、もう、去年のいわゆるテクノポップ的なもの、シスで言うと多分この人が一番だったかもな。
すごい。
このミッチー M のね、去年初めてメジャーでアルバム出して、今まで、はい、全然インディーズとかで出してたみたいなんだけど、そのメジャーで出したアルバムが、エヴァンゲリオンの貞本義行がジャケットデザインやってて。
あ、そうなんですか。
グレイテストアイドルっていうタイトルのアルバムが出してて、これがね、いいっすよ。初回版がね、すごい、武藤あやみのあれじゃないですけど、LP サイズでめっちゃでかいんですけど、があって、これ人の曲は去年のテクノポップ関係ではダントツだったかな。もうニコニコではもう全然有名人ですけどね。もう100万回再生してるような人とかなんで。
うんうん
うん、この人のね、ID っていう曲がね、すっげえいいの。愛、愛情の愛と DEE って書いて D って書く曲名があるんですけど。
はいはいはい。
これが去年聴いたテクノポップ的なもので言うと、ダントツだったかな。
へ、
や。買います。買います。
これはすごいよ。YouTube でも多分あるけど、もう一発でうわすげえと思うような。
ああ、そう。
ボーカルのその調教具合ももちろんそうなんですけど、だこの、そのつく、ミッチ M 曰く、いわゆるそのボカロ界隈、ボカロ以外、ボカロ聴くような人以外にも向けて、そこまでの調教して、アプローチして作ったって言ってるぐらいなんで。
うん。
うん。これは良かったですね。あとは、ボカロ関係で言うと、クヌース P っていう、そのボカロ P がいるんですけど、この人も、テクノポップ系、レトロフューチャー系サウンド、でも、ではすごい面白かった人ですね。
うん、
フィジカルリリースはなかったですけど、うん、音源配信はしてて、昔その、アポジー&ペリジーでその、超軸コルダスタン旅行機ってアルバムあったじゃないですか、
はいはいはい。
あれで、その、それこそその、テストパターンが作ってたようなホープっていう曲ありますけど、ああいう、かつてのああいうテクノポップ系のサウンドを着てくれてる、その、人がいて、これも良かったですね。
うん、そうか。
あともう一人ボカロ P で言うと、エハミックかな。
うん、ああ。
エハミックは良かったですね。その、桜学院の科学部の曲を3曲作った人ですけど。
はいはいはい。
この人、だからこの人のメジャーなのかな？その、ファーストメジャー、ライブみたいなのがあって、東京で。
うん、
だからわざわざ見に来ましたからね。
お
桜学院の科学部の曲がいいっていうだけの話で。それだけでわざわざ駆けつけていきましたけど。いや、でも、やはりね、いいですよ。この人はこの人で、デジタルサウンドとアナログサウンドをきちんとこう融合して、面白いもん作れる人だなっていう、
うん、
いないる人だなっていうのがあって。
うん、いやーね、ちょっとね、ボカロ関係はね。
ボカロはね、多分アイドル掘るよりめっちゃ難しいと思うんですよ。
うん、難しい。
うん、ただただタグを辿っていくだけでちょっと、うん、もう深い沼すぎて。
ねえ、そう、深い沼なんだよね、うん。
たまたまばったり会うとかね。
はいはいはい。いや、なんかそんな感じじゃないと。
玉石混交すぎる感じがするんですよね。
で、またさ、その、
自分の好みに対して。
そうそう。評価が高いものを聞いても、え？っていうような曲が多いんですよね。
いわゆるボカロ界隈的なもので、シーンで受けてる曲調が、こう、我々が聞くのって聞くと、ちょっとなんか、うんっていうのとね、ね、うん、あったりするっていうのが。
うんうん、そうなのよね。だからその辺ね、確かに、なんか違うもんは出てるんだろうなとは思いつつもね、なんか、二三曲聴くともう疲れちゃうのよね。
そういった中でもそのミッチ M って人だけはもう いろいろなところからの評価はもうすごいですね。
あ、そう。
うん、ボカロ関係だけじゃなくっていう。
うん。
うん、
ミッチ M。ですね、コケピオ、ミナナロウ、ミッチ M、カラット。星野
あとバンピーね、
バンピーの話は収録してなかったから、
バンピーは、もう、バンピーは今年売れなきゃどうすんのって感じ。
もうダメですよ。本当に。
ここで売れなきゃアルバム出して、ああっていう時なのに、うん、ねえ。
なんであの、三菱地所の人がいるんですかね。
まあでも、当初からいた人です。
当初からいた。あ、なんか、そうか、そっちが先なのね。
そうそうそう。
はい。バンピー。
だから、バンピーの前にナインでしょっていうのもね。
ナインね。
ナイン。
ナインはなんか、今年飛躍した年っぽかったですけどね。
なんか、飛躍したのかな。どっちかと言ってベイビーレースじゃねえの。
でも
あれは漁夫のりでしょ。もしくは事務所の力。
事務所推しがね、
うん、
すごかったよね。
レプロすごいんだからみたいな。
ああそうかそうか。
結局あれは生ちゃんの紅白生ちゃんのコーナー出てましたね。なんか動画見ましたけど、
うん、出てましたね。うん、
ねえ。
でもそれが結局自分たちのセールスには結びついてないんでしょ。
まあまあそうでしょうね。うん、世間は別にアマちゃんが好きであって、ベイビーレースが好きなわけじゃないですか。
まあまあそうですよな。
そこまでこう、目配せしてくれるような、国民全員がああいう歌じゃないですかね。
まあね。もう俺はもうとにかく西脇さんが、元気でやってくれればそれでいいですよ、ナインに関しては。もう。
いやだから元気でやるにはやっぱりナインも売れて、ね、もらわないと、ね。
ねえ。
本当に。
なんかなんだっけ、誰、なんか、どっかのイベントかライブハウスかわかんないけど、そうやって、ベイビーレイズがガーッと来て、なんか、
うんうん、泣いてましたもんね。
泣いてましたもんね。倍返しじゃーみたいなことを言ってて、うん、あすごいな、西脇さん、やっぱり。今日、姉妹ですごいってすごいな、と思って。
あれ、結局、紅白の GMT のあれって、出てないメンバーいるんですね、なんか。時間の制限、年齢制限かなんか、ね、
年齢制限なんでしょあれ。
15歳以下の方は出てないみたいですね。
結局、結城さん出てへんねやと思って。
うん。
うん。ねえ。
うん。
そう
なんだ。まあ、ベビーレ、ベビーレなぁ。もう TIF でベビーレ、かなり見たなぁ。
マジっすか。
来たくなかったのに見たなぁっていうのがあって。時間的になんとなくフラッと行ったらベイビーレーズがいた。まあ、ベイビーレーズ、ね。まあ、来年どうなんだろうな。なんか、めちゃイケのエンディングに決まったってなんかツイートがね。
ああ、そうなんですか。
うん、約1年は流れるんでしょうね。エンディング枠の効果がどれほどかわかんないけどね。ネギっ子もなんか、うん、それほどだった
よ。それほどでしたね。
うん。
もう今テレビのタイアップじゃね。もう。
だってリーガルハイにナインの曲がっていうのがあったじゃないですか。
ありましたね。
あれちらっとそのリーガルハイ見てもオープニングのほんのなんか一瞬疲れてるような程度で、楽曲全体が把握できるような感じの使い方だったんで、これをオープニングテーマって言っていいの？みたいな。だからちょっとそれも微妙だったしな
ぁ。なるほどね。
ナインの武道館もね、まあ、ご祝儀的な意味合いが強いでしょうからね。
ねえ。
どんだけ入るかっていうのも謎ですけどね。ナインとバンピーが危うくなる可能性はもしかしたら2014年ね。
まああるかもしれないですね。
ここが、解散ってなったらちょっと、アイドルシーンの空気が冷たくなるのかなっていう気分あるけどね。
バンピーな
ぁ。バンピーなぁ。いいけど、あれバンピー。
ほんと、高槻沙羅をね、幸せにしてほしいですね。単純に好みだっていうね。
なぁ。すごいなぁ。もういっぱいで全然わかんないや、もう。
バンピーはでも、バンピー長いからな、言うてもな
ぁ。長いんすよ。
3年以上やってるからなぁ。
うん、
で、ちゃんとファーストアルバムなんですけど、ちゃんとコンセプトアルバムとして、トータルプロデュースが、ノーナリブスの、シゼラ・ゴータでやってるんですよ。だから、今まで一番売れた曲のキスとか入ってないんですよね。うん、ファーストアルバム。
うん、そう。だからサウンド、そう、アルバムとしてのトータルコンセプト、本当にきちっとしてるなっていうのがね。うん。
なるほど。
これが全然多分、伝わってないと思うんですよ、いろんな人に。
本当に。
もったいないなと思って。
もったいないっすね。
なるほど。そうか。
あとはまあ、なんだろう、ドロシーももう、一つ、うん、ドロシーもな、売れないとあれなのかな。
もうあれやね、もう、なんか、アベノミクスしかないっすね、もうね、こうなったら。
どういう意味ですか？
わかんないけど、クールジャパンで拾ってもらうみたいなさ。もう全部国からお金もらうの。国家プロジェクトにしちゃうの。
国が補助しだしたらその文化終わりますよ。
まあ。 まあな。
あと、フェアリーズね。フェアリーズは
もう。フェアリーズはもう、ほ
んと。いつちゃんとライブすんのよ、っていう。
土佐回りことイオン回りばっかやってるから、ライブをやんないっていうね。
斬新って言えば斬新よね。イオンズちゃっていうね。
だって多分、そのフェアリーズの公式の YouTube のチャンネルで一番長い動画として上がってるのが学祭ですからね。東京経済大学のこの間の秋やった学祭のやつ、ライブが一番長い動画ですもんね。
はぁ、あ。でもあれよね、冷静に考えてさ、フェアリーズってレコ大の最優秀新人賞は獲得するわさ。
だから当初はだからすごい鳴り物入りだったんですよね。
ねえ、すごかったですよね。うん、
ついにビジョンファクトリーが、みたいなのがね。ね、うん。
ところが。
ところがどっこいみたいな。
どっこいみたいなね。
ところがイオン付け、みたいなね。
イオン付けっていう。偉いな、ね、偉いな、偉いこっちゃだなっていう。なんで、ABEX が絡むとアイドルって売れないのかね。
まあ、スパガとかはそこそこね、支持はあるんですけれど、とはいえ、まあ世間の認知度はまああれか、スパガはな。
で、あと女子流でしょ？
女子流ね。うん、女子流だけは、女子流な。
あ、ごめんなさい。
まず体調を整えてほしい。そこだけですね、本当に。
女子流もね、今ね、ヨダさんにね、トラウマになりそうでね、もうなんか。
早く。あ、けど、僕ロイヤルミラーボールディスコティークでしたっけ？
はいはいはいはい。
あのツアーはすごい行こうかなと思
ってますけど、ね。あれは多分面白いのかなっていう。うん。うん、ただもう声の調子さえもバッチさせてくれたらすげえいいドライブになるだろうなっていうことぐらいかな。うん。あれに関して、あのツアーに関してでも俺も生歌じゃなくていいんじゃねえと思ってるから、もうダンスに徹してくれっていうね。
そうですね。
もうリミックス曲とかガンガンやってくれていいからっていうね。
うん。
だ東京マルチネウェーブとかも多分今年出ますよね。あの、マルチネ勢と東京女子流がコラボしたやつが出ると思いますし。うん、俺あれのアベックの曲とかすごい好きですけど。
あれね。うん。
なんか、そういう活動も女子流はやってるから偉いなと思いますよ。
うん、きちんと、そう、割と方向性、ちょっと示してきたかなっていうか、まあ、方向転換というか、仕切り直しというのか。
そうですよね。
うん。うん。ああ、そうね。まあ、女子流はまあ、一応今年1年は、なんかやるっていう方向が見せてたんで、うん、まあ、解散はないかなっていうのはね。あるけど、ヘアリーズとサンミューだけはやばそうっていうね。
いやけどね、サンミューはね、本当にカップリングの方がいいんですよ。あ、本当にこれだけは皆さん、本当にカップリング聞いてください。
サンミューはカップリングがいい。
本当に。あの、ファーストも通常版の A とか B とかにカップリングが入ってて、なんか、この間ようやくオリジナルが出ましたとか言ってるたらしいんですけど、うんうん、そうではなくてカップリングでもうすでにオリジナルやってるんですよ、デビュー曲で。
はいはい。
あの、シークレットブルーメモリーズっていう。そうそう。それはすっごいいいんですよ。
それめちゃめちゃいいです。
だってあれでしょ、メジャーデビューシングルって唇ネットワークですからね。そうそうそうそう。もう本当にやめてほしい、
あの。思いっきり個人のカバーっていうね。
ね。
しかも同じ事務所のね。
ね。あの、ほんと、唇ネットワークは、俺は、武藤あやみにやってほしいですね、本当だったら、ね。
ああ、はいはい。
ああいう、まじめちゃんな、あの、曲っていうのと、だから、石川ひとみの待ち伏せみたいな曲と、風立ちぬみたいな、大層な曲みたいなのでね、固めれば売れると思うんだけど、売れ
ないか。ソロで、一世風靡した人のアイドルを、団体で歌われるって結構違和感あったりしますからね。ね。
しかもさ、うん、めちゃくちゃな、あれでしょ、なんか。
めちゃくちゃ。
アレンジがめちゃくちゃでしょもうなんか。
まあまあ、あんまりね、かつてのような雰囲気では全然ないですけどね。うん、
本当に。
サンミューは確かにカップリングはいいっていうのはあるけど、うん、カップリングなんか世間に絶対届かないから、ね、誰がそこまでっていうね。
だってシークレットブルーメモリーズって編曲清水信之だからね。
そうです。
なんでそんな曲をさ、そっち出すよ。
だから
そっちなんですって。
ねえ。だんだん腹立ってきたわ、もう。
って訴えても誰にも届かないっていう、ね。
もう サンミュー、いい加減にしなさい、サンミュージックグループ。
サンミューもだから、もう一つね、パッとしないから、ここもフェアリーズ同様、ちょっとなんかやばそうな気もするなっていうね。
うん。難しいですな、本当に。
安泰なのは本当スタだぜぐらいですよね。
ですよね。
うん。
うん。いやいや、どうなることやらですな。
ね、本当に、
うん。まあでもね、きっと、面白いことはいくらでも出てくると思うな。なんか今日は、なんかすごく私はポジティブな気分になりました。
いや、本当ね、なんか、もう、去年の俺がそうでしたけど、やっぱポジティブに積極的に楽しんでいかなきゃいかんなっていうことですよね。
っていうことですよね。
うん。積極的に行けば、まあ、それなりに面白いものを新たに発見できるものって多々あるなと思いましたよ。
うん。
うん。まあ、それだけにやっぱお金もね、かかりましたけれども。
そうですね。そうですね。
本当にもう、失うものはいろいろね。
売る必要
がありましたけど、まあでもそれ以上に売るものもあったんで、トータル的には良かったかなという感じでしたけどね。
良かったね。
本当ね。結婚なんかしてる場合じゃないですよ、もう。
結婚しようよ。今年はね、今年は。
結婚してたらこんなに楽しめないですよ。
今年はね、だからね、もう、桜卒業とともに、
いやいや、まだまだ、大ヶ崎とか、いろいろ見届けなきゃいけない。まだまだいるんだよね。2年、3年と。
大ヶ崎ね。
どつゆなのさんとかもいろいろ見なきゃいけないんだよね。
うん、
ああ。のつろすでかそうな。
ゆなの府警やもんね。
うん、まっさんやばかった。ほんと、2013年最大の収穫ですよ。
確かに、のつさん今年は現場ですっげえ光ってた。ほ
ん
とに。の
つさんやばかった。
喋り出してからがすごい化けたなっていうのがあって。
もう、桜の話、それぐらいでいいっすか。
すいません。
もうそろそろ1時間なんで終わらそうと思います。
はい。
なんかすごいね、2時間半喋りましょう、約。これね、打ち合わせ入れると3時間喋ってますからね。
全然喋り足りないです
か、ね、本当ですね。2014年。まだまだいろいろありますよ。
はい。
だから振り返った時に、年末振り返った時にね、カラットがどうなってんのかっていうのがね。
ちょっとね。
絶対来てねえよ。
2014年の本当に来てたら怖いな。
ゆいちゃんは絶対売れるって。和田中美の再来だって。
この与田さんのこの新美顔がどうなのか。まあ、ということでですね、2014年もよろしくお願いいたしますということで、最後に木戸さん何かございますでしょうか。
はい、2013年一番こう、何が、まあ嫌だったニュースとしては、日並京子。
あーあー。ああ、あれ、2013か。
本当に嫌で。
あれは嫌ね。
あれは嫌ね。
だからね、2014年はこう、ぜひ、ひなみさんがまたスポットライト浴びるような活動をしていただきたい
な。今、謹慎みたいな感じあんま出てないの？
いや、もう全く出てないですね。
そうですよね。
出ないね。見ないね。
もう、あの子がね、なんか ユーロっていうあの、サッカーの、その、去年あったのね、その国別の、あの、ヨーロッパの国々のサッカー選手権みたいなのが。で、それのワウワウのその、オフィシャルサポーターみたいになってて、絶対知らないだろう、お前っていうのがさ、メッシが、とか、イニエスタが、みたいな、メッシそもそもいないんだけど、イニエスタがシャビが、みたいな話してて、もうかわいそうにな、やめたってよ、こいつ。この子そういう子じゃないと思うんだよね、みたいな。あの辛さがちょっと蘇ってきて苦い思いを今しました。
いいなぁ。そうか、あれか、あの事件がそうかあったね、そうやね。
うん、
いや、もうあれこそね、本当にかわいそうでね。ほっといたれよと。
本当よ、ね、
本当そうよね。
もう何ベラベラ喋っとんねんと、関係者も。
ねえ。
本当にかわいそうで、本当に不憫でしょうがなかったんで。
本当に。もう。
意図せず潰された感みたいなのあるよね。
そうですよね。
うん。 ね、うん、怖い。
だから、本当に、僕は、まあ、あの年代でああいうことにハマるのは全然あることだと思うんだよね。
ね、なんかね。
うん、だってね、その、一方では、あの、なるみりこの CD のその、セレクションが、もてはやされ、
はい、
一方では、ひなみきょうこが、こう、叩かれっていうのは、それはバランス取れてないよと、俺は思うんですよ。
確かに、
確かにな。うん、
どっちも影響は同じだと。
確かに。
それはないよと僕は思うのでね、ぜひ2014年はね、まあ、もうひっそりとでもいいので、ひなみさんがまた元気な姿を見せてくれたらなと、切に願いますね。
あ、うん、ありがとうございます。はい、なんか感動しました。
はい。
はい、じゃあ、与田さん最後に何かございますでしょうか。
そうですね。明日、現場始めなんですけど。
ああ、現場始め。
ミナナロを見てきます。
素晴らしい。早速。
大阪の西天満というところに、来ていただけるので。
お
ちょっと、私の世界遺産を聞きに行こうかな。
もう私の世界遺産っていうタイトルだけでも、なんかもうちょっとうわーって思いますけどもね。
ちょっとこれを生で聴いて CD でも買うて、これを現場始めにしたいなと。
なるほど。
はい。
2014年、ミナナロ、要注目です。ありがとうございました、今日は本当に。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。
はい。